映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、先週ね、いわきで上映されていないルパンザサードザムービー不死身の血族ジャパンプレミアの舞台挨拶を放送してしまいましたので、今週はですね、マチポレいわきで上映の始まった3つの作品をご紹介したいと思います。いずれもね、上映が始まっている地域あるんですが、商品ながら味わい深い映画なので、ぜひ鑑賞の候補に入れていただきたいと思います。
3つの映画、それぞれどんな作品なんでしょうか。
はい、まずはですね、子供の人生に悪影響を及ぼす子育てをする、いわゆる毒親ですね。その毒親の元で生まれ育ち、人生を奪われてきた3人の女子大学生を描いた愛されなくても別に。で、次がですね、史上最高齢93歳のおばあちゃんが初主演したアクションコメディ、テルマが行く93歳の優しいリベンジ、そして粘土の人形を一コマずつ撮影し、8年をかけて制作したストップモーションアニメ、カタツムリのメモワール、その3本です。
まずは愛されなくても別に。南沙羅さん、馬場文香さん、本田美優さんが出演してるんですね。
そうなんです、南さんはですね、三島由紀子監督の傑作幼子我らに生まれで、鮮烈なデビューを飾りまして、 NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人、光る君へなどに出演している、本当に、ね、成長株ですよね。で、今回の作品では浪費家の母親に依存され、人生に一度も期待を抱いたことのない主人公を演じています。
はい、
また映画恋は光で横浜映画祭最優秀新人賞を受賞した馬場さんは、父親から性暴力を受け、母親からは売春を強要されるという、過酷な家庭で育った同級生の役なんです。そしてドラマ家政婦の三田の子役として知られ、フィギュアスケーターとしても活躍する本田さんが、干渉しすぎる母親から逃れたい一心で新興宗教にのめり込んでいくもう一人の同級生を演じています。でメガホンを取ったのはまだ20代の新鋭、伊賀志彩監督でして、3人について顔の系統やまとっている質感がそれぞれに違っていたので、絶妙なバランスの3人になったと思いますというふうに話しているんです。
なんだか3人ともそれぞれ過酷な人生を送っているようなんですけど、ストーリーはどう展開するんでしょうか。
はい、奨学金を受けて大学に通い、それ以外の時間は同居する浪費家の母に代わって家事とコンビニでのアルバイトに明け暮れる主人公、大学生らしくおしゃれをしたり遊んだりする時間もお金もありませんが、全ては大卒の資格を得て就職するためと割り切っています。そんなある日、主人公は馬場文香さん演じる同級生の父親が殺人犯だという噂を耳にするんです。
ポスターを見ると、馬場さんのビジュアル、髪の毛がもう金髪にブルーでツートンカラーっていうんですかね、
そうなんですよね。
にっこいアイメイクでとっても特徴的ですよね。
そうなんです。2人はね、バイト先の同僚だったんですけれども、地味な主人公とはあまりにも対照的ということで、一度も会話を交わしたことはなかった、でも話しかけると、幼い頃に父親から性暴力を受け離婚して生活に困窮した母親からは体を売るよう強要されていたというふうに聞くんですね。あまりにも壮絶な人生をネタだというふうに言って、こともなげに語る彼女を前にして、自分の方がまだマシだと言い聞かせつつもですね、不幸の大きさを比べて主人公敗北感を感じていたんですね。
いや、この2人の出会いがどうなっていくのかってすごく気になるんですけど、あともう一人、本田美優さんはどのような大学生なんですか。
はい、本田さんはですね、十分な仕送りをもらっていたんですが、新興宗教にのめり込んで同じコンビニで働くようになった、で宗教が干渉しすぎる母の束縛から逃れて自由になれる唯一の居場所だったんですね。である日、主人公のもとに両親が離婚して以来会っていなかった父が訪ねてきて、再婚を機に養育費の支払いを終わりにしたいというふうに告げるんですね、で母親が養育費の存在を隠していた、でさらに奨学金まで使い込んでいたのを知った主人公は、実家を飛び出して馬場さん演じる同級生の部屋に転がり込む、で不幸をきっかけにつながった仲だったんですが、2人 2人は自分たちの手でお互いが安らげる場所を作り上げ、本田さん演じる同級生も巻き込んで、それぞれの人生が大きく変わっていくというストーリーなんです。
なんかこう同世代としてはすごく身につまされるというか、いろいろ考えてしまうストーリーですね。
あの親も含めてね、登場する人たち自分の正しさというのを信じているんですね。でそれが割り切れなさを生んで、それぞれの不幸にもがいていく、
はい、
井川監督は映画にはならないような劇的とは程遠い表現という手段からこぼれ落ちてしまうような小さな傷や痛み、それらをこぼすことなく映画に閉じ込めたいと思いながら制作しましたというふうに話しています、
うん、
子は親を選べない、でも自分の生き方は自分で決められます。それを止めることはたとえ家族でさえできないんです。令和のリアルを生きる彼女たちの人生をかけた青春闘争劇、ぜひ劇場でご覧ください。
続いてはガラリと変わりますね、
はい、
テルマが行く93歳の優しいリベンジ、うん、こちらなんと93歳のおばあちゃんが初めて主演。
そうなんです。
しかもアクションコメディなんですね。
ねえ、あの当時ね、実年齢93歳のジューン・スキッブが同い年のテルマを演じたと。でこの人ね、舞台で活躍していたんですが、はい、60歳の時に映画に初めて出演で、はい、名作映画の脇役として活躍するようになったんです。84歳の時にネブラスカ2つの心をつなぐ旅でアカデミー助演女優賞にノミネートされた、本当にね超遅咲きの俳優なんですね。で初めての主演作では電動スクーターに乗って逃げるシーンですとか、うん、それから銃撃シーンですね、ここもうすべて自らこなしたそうなんです。アクションを自分でこなすトム・クルーズにちなんで売り文句、おばあちゃん版ミッションインポッシブルなんですね。
いや、また電動スクーターなのがいいですね。
はい、そうなんですよ、まあ、あのね、ちょっとバイクは無理ですからね、
はい、まあね、スクーター乗りこなす姿も見てみたいですが、そのストーリーも気になりますね。
そうですね、あの2年前に夫に先立たれたテルマ、心優しい孫とドライブを楽しんだり、コンピューターの使い方を教わったりしながら気楽な一人暮らしを楽しんでいました、
うん、
まあ、そんなある日かかってきた一本の電話がテルマの運命を変える。
うん、
おばあちゃん、俺事故を起こしてしまったよ、まあ、刑務所にいるという愛する孫を助けるためにですね、
うん、
テルマは急いで保釈金の1万ドルをポストに投函します、
うん、
まあ、しかしそれはオレオレ詐欺だった、ま
あ、
落胆する娘夫婦を見ていても立ってもいられなくなったテルマは、詐欺師たちからお金を取り戻すため電動スクーターでロサンゼルスの街を駆け巡る大冒険に出発するという物語なんですね、
うんうんうん、
面白いの大冒険に出るきっかけなんです、
うん、きっかけ、どんなきっかけなんですか。
あのトム・クルーズに触発されるんですね。冒頭にあの孫とミッションインポッシブルシリーズでビルの屋上からのジャンプするトム・クルーズ、
うん、
ありますよね、あのシーン、
はい、
あれを見てこれスタントマンでしょっていうふうに聞いてるシーンあるんですけれども、
はい、
冒険に出る決心をした時は新聞にトム・クルーズの写真とミッションはポッシブル、まあ、つまり可能だと書かれた見出しに目を留めて一念発起するというところなんですね。あのさらに面白いのはテルマ実在の人物なんです。
実在してるんですか。
これね、初めての長編映画となるジョシュ・マーゴリン監督のおばあさんなんですが、脚本も書いたマーゴリン監督、自分のおばあさんがオレオレ詐欺の被害に遭いそうになったことに着想を得たそうなんですね。
なるほど。
で家族が気づいてお金は振り込まなかったということなんですが、
うん、
まあ、それがねこんな楽しい映画に結実したわけです。よくご紹介するアメリカの映画批評サイトロッテントマトでは批評家が 98% という高い評価をしているんです、うん、
98、
はい、
ああ確かに面白そうですね。
そうなんですよ。でね、後半のキーパーソンとしてスタンリー・キューブリックの伝説的名作時計仕掛けのオレンジに主演したマルコム・マクダウェルが登場するのも映画ファンには見逃せないという点ですよね、
うん、
年齢を重ねたことのあるあるネタで笑いを誘われ切実な老いに胸を締め付けられる、笑いあり涙ありの最高齢アクションヒーローの冒険、劇場で見なければという作品だと思います。
最後はカタツムリのメモワール、こちら制作に8年かかったんですね。
そうなんです。こちらもねロッテントマトで批評家から 94% の高い評価を受けています。で、はい、アヌシー国際アニメーション映画祭で最高賞を獲得し、うん、アカデミー賞にもノミネートされました。200のセットを組んで小道具が7000個、そしてカット数は13万5000ということですから、制作に8年もかかったのが納得できますよね。
あのポスタービジュアルを見ると、はいはい、こう色味がちょっと黒とか茶色とかで、なんとなくですけど怖いのかなってイメージあるんですけど、
はい、いや全くそういう作品ではないんですよ。
そうなんですね。
ブラックユーモアですとか、うん、ビターな現実を織り交ぜた物語なんですが、うん、誰もが共感できる人生の喜びと悲しみにそっと寄り添うような、そんな作品なんです。
うん、どんなストーリーなんでしょうか。
舞台は1970年代のオーストラリアです。出産で母が命を落としたことから、主人公は双子の弟と父親の3人でつつましくも楽しく暮らしていました。
はい、
で病気がちで学校ではいじめっ子の標的にされたんですが、まあ、いつも守ってくれる頼もしい弟と愛情深くひょうきんな父がそばにいてくれた。しかしある日突然父が亡くなってしまい、2人は別々の里親に引き取られるんです。
うん、
お互いが手紙で励まし合うものの、まあ、寂しさのあまりカタツムリを集めることだけが心の拠り所となっていく主人公。そんなある日、彼女はエキセントリックな女性に出会います。
うん、
陽気で変なことばかり言う女性、次第にですね、主人公にとってかけがえのない友人になっていくんですが、彼女の人生には数多くの困難が待ち受けていた、そんな物語です。
波乱万丈な反省の物語なんですね。は
い、でユーモアとサプライズ満載の脚本も書いたのはオーストラリア人のアニメーターアダム・エリオット監督です。
はい、
フル CG、 全てを、まあ、コンピュータグラフィックスで描くアニメが主流になる中で、一貫して CG や AI、 人工知能に頼らず昔ながらの手作業にこだわって一コマずつ丁寧に作り上げる圧巻のクオリティが世界で評価されているんですね。
うん、
そうして作り上げた表情豊かなキャラクターたちが持つデコボコの質感は、まあ、人間の不完全さを表現しているかのようです。
うん、
ハンドメイドのぬくもりと味わいをまとい、どこか不格好で癖のあるキャラクターたちが生き生きと動き回るビターでスイートな大人の寓話、ぜひ劇場にお運びください。
ご紹介した愛されなくても別にとテルマが行く93歳の優しいリベンジ、そしてカタツムリのメモワール、岩本さん太鼓判押せますか。
もちろん太鼓判です。
いずれの作品もマチポレいわきをはじめ各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。